取りをお飾りいたします。主なる御神、皆を崇めます。新緑の輝く美しい日々を私たちにお与えくださり感謝をいたします。そしてまたその時、聖霊なるあなたのご降臨を祝うこの主の日に御前に集うことをお許しください。感謝をいたします。あなたはイエス・キリストが天に挙げられた後に集まっていた弟子たちの上に、今日命を与える聖霊を送られました。その弟子たちは聖霊を受けた時、神の恵みを大胆に語る者へと変えられました。そのことを通してこのように西谷の地にもあなたの栄光とその道からにある福音の喜びが伝えられていること、今も全国全世界へと述べ伝えられていることを覚えて深く感謝をいたします。そしてこの個性では今も生きて御言葉を信じて生きるそのお一人にお一人に働いてくださっています。主よ、どうぞこの時あなたの御霊のお力によって、どうぞ私たちの心を清め、そしてまた開いてください。そしてどうぞ御言葉が読まれ、その御言葉が解き明かされるときに、ここにおられる私たち一人一人が喜びを持ってそれを受け入れ、そしてまた感謝をして新たに従うことができるよう導きを与えください。先に祈られましたけれども、この時願いつつも集うことのできなかった者たちにも、どうぞ神よ、御霊なるあなたの恵みを豊かに注いでください。今からのひとときを御手に委ねます。委ねて私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉を朗読いたします。今朝与えられましたのは使徒言行録2章の1節から13節まででありま す。新共同訳聖書によれば新約聖書の214ページ下の段、使徒言行録第2章1節からの御言葉であります。使徒言行録第2章1節、五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ レイが語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちは命名が生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかしあの人たちは、新しいブドウ酒に酔っているのだと言って、あたける者もいた。以上であります。私たち日本キリスト改革派教会を含みます日本に建てられた多くのキリストの教会では、今日この日曜日を聖霊の下られた日としてお祝いをしています。今朝の冒頭に記されています五旬祭の日というのがその日を表す言葉でありまして、ギリシャ語ではペンテコステと言います。そのペンテコステは直訳をいたしますと50番目という意味でありまして、杉越の祭りの安息日の翌日から数えて50番目の日ですね、50日目を指します。ギリシャ正教会などは来週の日曜日ですね、お祝いをするそうなんですけれども、それは正教会がですねユリウス暦という少し古い暦を使っているからです。その記念すべき日に御言葉から知りたいこと、それが描かれています。聖書に満たされて話すとは一体どういうことなのかということであります。今朝の御言葉では聖霊に満たされるとですね、何かその霊が語らせるままに話し出す。そして本当にいろいろな国々の言葉でということが記されています。聖書の時代ならいざ知らず、今のですね、特に、AI を使いこなす時代であればさほど、珍しくはないことかもしれません。YouTube などでもですね、勉強して多くの国の言葉を使いこなされる、そういう方もおられますから、シエスがですね、わざわざお約束になられたその待つべき聖霊の働きがですね、なんだそんなことなのかと、この時それこそですね、あっけに取られる方もおられるかもしれません。しかしですね、聖書を読んでいくと、今朝描かれていることはですね、今の時代にあっても本当に人々がみんな驚かざるを得ない、ましにもなく聖霊の御業の出来事、 そのように書かれていることがよく分かりました。果たしてそれがどのような意味でのことなのか、今朝はそのことを順に読んでいきたいと思っています。さて、そのためにも改めてざっと与えられた御言葉の全体を見てまいりたいと思います。冒頭、五旬祭の日が来てとありますけれども、この来てという言葉は、満ちたという意味の言葉なんですね。ですから始まりよりはそのど真ん中という意味の言葉です。ペンテコステは旧約聖書ではですね、七週の祭りと記されているユダヤのですね、三大祭りの二番目にあたるお祭りで、七潮の祭りであることから、時々ですね、七の七倍です、49日が楽しいのではないか、こういうことが言われます。確かにユダヤの習慣ではですね、お祭りは安息日から始まりますので、土曜日から、正確には金曜日の夜ですけれども、そこから始まっているとも言えますけれども、ただ、レビ記23章の15節からは、主の過ぎ越しの安息日の翌日から、50日を数えるというふうに書かれていますので、今日、安息日の翌日ですね、まさに日曜日のお話なんだということがわかるわけです。その意味ではことさらに心配するお話ではありません。聖書はそのお祭りのど真ん中でですね、まさに主イエスのお約束通りに聖霊が世に下られたことを記しているわけであります。その始まりとして、ここでは聖霊が世に下られた時のことが主に2つの出来事を通して記されています。それは音が聞こえたことと現れたこと、つまりは目で見えたということを通してでありました。その1つ目の出来事である音をですね、それは突然天から聞こえた音で、その音はですね、何か激しい風のようであった、そのように記されています。ですからさぞや大きい音だったのではないかなと思います。もう一つ見えた方は舌だったと記されていますね。こちらは炎のような、そのように記されています。実際にどのようなものだったかというのは本当に多くの議論がなされているところでありますけれども、旧約聖書ですね、一番最初の創世記のところにはですね、主がアダムとエヴァに近づかれた時のことが記されていますね。それも実は風との関連で記されていますし、歩く音が聞こえたとも記されています。預言書の方ではエゼキエル書でですね、その37章なんですけれども、聖霊とは風のように吹きつけて人々に命を与える、そのようなお方として描かれています。炎の方はですね、皆様もよくご存知のことだと思いますけれども、主には出エジプト記ですね、なのでたびたび主なる神の御臨在を表すこととして描かれていましたね。つまりそのような音や現れ方で、聖霊が下られた なことが表されているわけであります。では現れた先の一人一人とは一体誰であったのか。それがですね、先の手術のところに描かれていました、心を合わせて熱心に祈り備えていた人々、使徒であり婦人であり、そして主の家族を含む男女120人ほどの弟子たちであったわけです。続く後節からはその様子を聞いてですね、集まってきて来た人々のことが記されています。まあ、その人々とはこの時エルサレムへと、まあ、天下のあらゆるところから集まってきた人々でありました。まあ、その人々は何かこのペンテコステをお祝いするためだけに集まっていたわけではないんですね。と言いますのも、その前にあった杉越のお祭りから始まります、まあ、春のお祭りの期間ですね。そのお祭りの期間をこの聖地エルサレムで祝うべく、いわば巡礼をしにエルサレムに戻ってきた人たちであったからです。旧説からは具体的にそれらの国や地域ですね、地方の名前が列挙されています。最初の3つ、パルティア、メディア、エラムでありますけれども、これは今の、まあ、イランあたりの各地方のことであります。メソポタミアからパンフィリアまでのさまざまな国々地域は、まあ、およそイラクからですね、クウェートですとかトルコですねにあたる各地方の名前であります。そこにですね、エジプトとリビアというアフリカの北東部ですとか、クレタとローマというギリシャ世界における世界中ですね、当時の世界中であった都市の地方の名前が示されているわけ。その人々が信心深いと言われているのは、普段はそのように遠くにいながらも、この律法によって定められた祭りの時をその決められた通りに守っていたからということです。これらの人々が帰ってきたとも記されていますけれども、それはイスラエルの人々、ユダヤの人々が古い歴史の中で囚われの身となって各それぞれの地方に飛ばされていたからでありますね。捕囚となっていた人々、それが長い年月をかけてもうそこに住み暮らしていたので、そこから先祖の住んでいたこのエルサレム、ね、ユダヤの地を訪れた、こういうことで、そして聖書は最後のところで、人々が皆その言葉に驚いたということを記しています。まあ、中にはブドウ酒に酔ってるんだ、まあ、そう言ってあざける者もいたと記されていますが、それは何かですね、聞いた人々の一般的な反応を示したいわけではありません。なぜならペトロはですね、その続くところでそれが全ての人々に語りかけているからですね。いわばその説教の導入にあたる役目を果たすために十二節からの御言葉があるということです。さて、聖霊に満たされて話すということ、精霊に満たされてですね、それだけ世界各国の言葉が自由に話せたら、まあ、いいなと すごいなと思う一方でですね、それが何かですね、誰かに操られてのことであるならば、たとえそれが聖霊なる神であったとしても、なんだか少しどうなんだろうなと、そう思われる方もおられるのではないかなと思います。ただどうやらですね、その心配はない、必要ないようなんですね。なぜなら聖書はその言葉を聞いた人々の興味深い証言を記しているからですね。それが7節のところです。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないかというところです。皆ガリラヤの人ではないか、これは話す弟子たちの言葉がですね、天下のあらゆる国の言葉であったとともに、おそらくはですね、このガリラヤ地方の訛りですね、独特の訛りがあったのではないかということですね。ですから、つまり聖霊に満たされて話すとは、その言葉遣いにせよですね、何にせよ何か自分らしさというものを失うことではないんだということですね。むしろ聖霊に満たされて、私たちはむしろ本来の自分らしく、自分らしく話すことができるようになるということです。私たちはついこの聖霊に満たされて話すということを、何か特別なことなんじゃないか、そう考えがちです。しかし必ずしもそうではないわけですね。なぜなら聖霊はこのペンテコステ以降にもですね、そしてまたそれ以前にも、人々が聖霊に満たされて話す姿をちゃんと描いているから、それ以前のこととは、ルカによる福音書のことですが、福音書はその冒頭から祭司ザカリアに対しても、その妻エリサベトに対しても、そして主イエスを、幼い主イエスをエルサレム神殿で迎えた老いたシメオンにも、聖霊が満ちてですね、話し出す姿を記しているからであります。それら全ては確かに特別なことでありますけれども、大胆に申し上げれば、誰かが聖霊に満ちて話し出すということは、聖書においては神がなされる技として、そこまで特別なことではないということです。ではなぜ今朝の御言葉が特別なこととして私たち教会で用いられるのか。それはこのペンテコステの出来事が、やはりですね、シーズキリストのお約束としてなされたということです。あなた方の上に霊が下る、そう言われたことが満たされた。それゆえに今日が特別であり、その出来事が特別であるということです。そしてその言葉ですね、以前のように一人は二人ということではなく、一度に120人ほどの弟子たち、その一人一人に起こされた。それは天下の人々に語られるためであった。だから特別だということです。 それはあたかもですね、創世記で描かれますバベルの塔、その物語はですね、皆さんもよくご存知のことだと思いますけれども、人の思い上がりを通して塔を築こうとした、その際言葉をバラバラにされたということがありました。その言葉の混乱をある意味で解除させる、その始まりでもあったということです。そしてまた民数記の11章で記されています70人もの長老たちですね、霊が下った、この再現でもあるわけです。そしてそれはただの再現ではなかったんですね。なぜなら民数記ではそれは続くことはなかった、そう記されているからです。ところがこのペンテコステの日以降、聖霊はこの地上にとどまり、そして弟子たちばかりかですね、その聞いた人々を含めて地上のあらゆるところへと広がっていく。今朝の御言葉はまさにその始まりの出来事を記しているわけです。ですから私たち教会がこのペンテコステを祝うのは、そのような聖霊による教会の始まりを記念するためのことです。そしてそれはまた今も変わらぬその聖霊なる神のお働きを祈り願うためのことです。私たち教会はすでにこの時からですね、今も同じ聖霊なる神の豊かなお働きのうちにいる。そしてそのお働きのうちにシエス・キリストの再び来られる時を、主の招かれる一人でも多くの方々と待ち望む。そのために聖霊なる神は私たち教会も、そしてまたそこに集う私たち一人一人の言葉を用いることもあるということであります。この聖霊に満たされて話すということを今朝の御言葉を通してですね、二つ目に申し上げておきたいこと、それはこの時弟子たちが語ったのは、いわゆる聖書が示します異言というようなものではないということですね。そうではなくて予言の言葉だったということです。異言と予言、ざっくり申しますと異言とは聖霊が人々を満たしたときにですね、人が神へと向かって語る言葉、そして予言とは人へと聖霊に満たされたときに人に向かって語られる言葉のことであります。使徒パウロがコリントの信徒への手紙の14章のところで語っていますので、詳しくはそこを改めてお読みいただければと思います。じゃあなぜここで語られていることが異言だというふうに言われるのか、それで弟子たちの言葉がですね、霊が語らせるままだと記されていたこと、そしてまた聞いた人々が驚き怪しんだと記されているからなんですね。 しかし御言葉をよく読むと、この時弟子たちが話しているのは異言ではないということがわかります。なぜなら異言とは神への言葉であって、それはまた誰にもわからない言葉だとパウロは言っているからなんですね。そうではなく、ここでの弟子たちの言葉は私たちの言葉だ、そう人々は証言していますね。ガリラヤなまりではあったものの、弟子たちはそうだと分かる人の言葉で話していたということです。そして実は告げている内容が重要なんですね。告げている内容、聞いた人々はその内容が神の偉大な技を語る言葉だとちゃんと分かっているわけです。それゆえにこの時弟子たちが口にしているのが予言の言葉だということ、神ではなく人に、今目の前にいる人に向かっている言葉である、聞く人々の信仰を呼び起こす言葉、予言の言葉、それが聖霊に満たされて話す言葉だ、ここでの言葉だと申し上げることができます。ですから聖霊に満たされて話す弟子たちの今朝の姿とは決して何かですね、何かに乗り移られて乗り移られたかのように話す、そのような姿ではありません。一人一人がですね、一人一人が自分の自然な言葉遣いで、かつ聞く人の信仰を呼び起こす、そのような姿であります。またその言葉とは、聞く人々にとってもちゃんとわかる身近な言葉であったということですね。借りてきた言葉じゃなかったということですね。そしておそらくその言葉とは聖書に記されている御言葉を喜びを持って話し出す、こういうことでもあったんでしょうね。だからこそ聞いた人々は神の偉大な技を語っているのを聞いた、そのように皆が驚いたということ。そう考えていきますと、今朝の御言葉は決して今の私たちとも遠いことではないんだなということを思わされます。と言いますのも、先週ですね、先週の礼拝の後に高知長老がですね、この礼拝後にですねお話しくださったことですね、音楽と私、そことも一つだなと思わされるからなんですね。集われた方々が驚きを口にされていたこともさることながら、そのお話を通じて、非常にそのお話を通じて生きてきた時代を身近に感じてくださった、何よりもそこで読まれた詩編九十編の御言葉を身近に感じていてくださった ですね。それは決して手練手下でできるようなことではない、起こされるようなことではないわけです。高知の全てを、本当に生涯を用いてなされた聖霊なる神の働きでありまして、今朝の御言葉を読みながら改めてそのことを思わされました。そしてその言葉を聞く人々もさることながら、語る高知長老の信仰も強くする聖霊なる神のお働きであったということを、ただそれもですね、見方を変えれば、何か長老という立場の、そうですね、少し特別な立場の人が話す、十分に用意をされた特別の場のことのように聞こえるかもしれません。ですがですね、ですが、そのような場でなくとも、私たちは普段からすでにその話す賜物が与えられている、今朝の御言葉からそう申し上げることができるんだと思っています。なぜなら先ほど申し上げました通りに、聖霊に満たされて話すとは、私たちが何か別人になってですね、別人になって話すということではないからです。むしろただキリストのお約束を信じ、キリストに従って、そこからの恵みというものを自分の言葉で語る、話す姿、それが今朝示されている弟子たち一人一人の姿であります。ですから聖霊に満たされて話すとは、普段から自ら口にするその言葉を通して、私たちが何を信じ、何に従っているのかを明らかにしていくことだということです。その意味ではですね、その意味では私たちは十分に注意する必要もあるんだと思います。なぜなら私たちは時にですね、キリスト者だこのように名乗りながらも、口にする言葉がですね、不用意に神というものを貶める、あるいは隣人を貶めるということも十分にあるからです。それは時に照れ隠しとか、そういうこともあるかもしれません。しかしですね、しかしそうであるのならば、今朝の御言葉からはそれは聖霊に満ちた言葉とは到底言えない、到底言えない、そう申し上げることができるでしょう。そうではなくですね、私たちが人を見て話すのではなく、その時々を、主イエスキリストとその御言葉を共に思い起こしつつ、私たちが話す時に 精霊は皆様を必ず守り、そして導いてくださるのだということを証ししています。なぜならこの御言葉の前で主イエスキリストが地の果てに至るまで私の証人となる、そうお約束をしてくださっているからです。その意味で今朝の御言葉は、私たちの教会の始まりを示す御言葉、主の再臨を待ち望む者たちをですね、すでに十分に満たされた一度きりの特別なお話であるとともに、今も変わらずにですね、私たちの日々を、私たちの日々用いる唇を通してなされる聖霊の御業のお話であります。そしてそのことが変わらず特別であり続けるのは、語る私たちではありません。私たちをご自身の証人とする、貧しい私たちをご自身の証人とする、そう言われた主イエスキリストのお約束のゆえであります。今日このペンテコステから始まります主日々を、今朝多くの弟子たちを満たした聖霊に等しく満たされつつ、たとえその皆をですね、用いることはなくとも、私たちの主イエスキリストの救いの喜びを、そのそれぞれの唇を通して存分に証しをしてまいりましょう。お祈りをお捧げいたします。私たち教会の頭でやられる主イエスキリストの父なる御神、また聖霊なる御神、密にして一つでやられるその御名をあがめます。今日このペンテコステの日に、御言葉を通して聖霊なるあなたの御降臨について聞くことをお許しくださり、感謝をいたします。何より世に皆にあって建てられた私たち教会を、今も変わらずその器としてお持ちくださる幸いと、また憐れみを覚えて感謝をいたします。私たちは救われてなお、その唇を通して人を傷つけ、またあなたとあなたの御言葉を貶める、恥ずかしめることも多いものであります。しかしあなたはそのようなものの唇をも用いて、あなたの恵みの証人として、それぞれの日々を立ててくださる憐れみをも覚えて感謝をいたします。主よ、どうぞあなたのお約束を信じる私たちを、これからも御霊の恵みで満たし、日々の言葉をその御霊に満ちた言葉として これからもよく用いることができますよう守り導いてください。これらの感謝と願いを私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。
アーメン。